改めましてこんばんは、ジョージャックマンズポッドキャスト。はい、本日はですね、特に収録内容を決めておりませんが、この方をお呼びしておりますのでよろしくお願いしますということで。
はい、有給満喫中の秋です。
ああ、奇遇ですね。僕も今働かずに食う飯はうまいか状態ですね。
ねえ、11月1日からなんですよ。まあ、ちょいちょい引き継ぎとかしてるので、うん、まあ、何もやってないわけではないんですけど、まあ、それでもちょっと手持ち無沙汰になりつつあるなっていう感じではありますね。
うん、うちはもう10月スタートで、もう1ヶ月経っちゃいましたけれども、まあ。とりあえず、まあ、おいおいこの辺は、ですね、このラジオで公開していくにしても、まあ、有給消化させてくれてるって時点でね、いい会社だったなというところで。
それは本当にその通りです。
その通りですね。はい、まあ、消化させてくれないと、労基法違反で捕まるんで。
買取とかね。
うん。買取はギリセーフなんでしたっけね、確か。
どうなんでしょうね。そう、労基系のウェブサイトとか見ても割と書いてるのと違かったりしますしね。
うん。あ、そうだね。前の会社は確か買い取ってくれた気がしたな。だから、その分の給料、何ヶ月か分かの給料を上乗せてドンとくれるみたいなパターンか、もしくは、再就職支援の会社をちゃんと半年つけてくれるか。まあ、ぶっちゃけ言うと、リストラだったんで。
ご期待職みたいな感じ、
うん。そうですよ、希望退職。
はいはいはい。
ものすごい殺到してるから、打ち切るかもしれんみたいな話が出てて。そいつはやべえやつってみんな本気で申し込んだら、ものすごい量やめちゃって、すごかったんですね。
ね、必要な人ほど先に申し込むとか言いますもんね。
いやー、目鼻ついてる人がみんな逃げたっていう感じでしたね。まあ、あれはなかなか、すごく面白い、っていうか。なんでしょうね、沈む船から逃げ出すネズミのような感がありましたけどね。わーっつって。
まあ、ね、それは、店かかってますしね、お互いにね。
まあ。まだって、まあ別にそのね、仕事を怒りとか、その、憎しみとかで、やめてやる、バーンってやると、あんまりうまくいかないなっていうのは。
ね、いろいろあったとしても、最後は円満に去っていくものじゃないと。
そうですね、まあ、あんまりこう、支援をこう、燃やして、やったり、するのはどうかと思うけど、かといってあれですね、限界まで耐え抜いて、精神を壊すっていうのもそれもまたあれかと思うんで、まあ、ほどほどですね。うちはもうそうですね、長らくそうですけど、お金以外のためには働いてないですから。
いやーね、本当に。シンプルにね、やりたいことができるっていうんであればね、いろんな選択肢もあるでしょうけど、やっぱりお金大事ですからね。
大事。とても大事。割に合わなくなったら逃げましょう。いや、そうそう、楽しいのはいいんですけどね、そうですね、最初に勤めてた会社でもやっててすごく楽しかったんですけれども、全然食えなくて、本当売れないお笑い芸人をやってる気分になって
て。ありが
たい。そうそう。やっててすごく楽しくはあったんですよね。
あ、それは分かる。
ただひたすらに食えなかったんで、もうこれはちょっと未来がないっていうことで。
僕もあれですね、仙台市体育館でイベント系のお仕事とかしてた時はそうでしたね。楽しかったけど、どうにかしんどかったですからね。
食えないっていうのは辛い。それがまた精神をこう、蝕むストレスになって
くる。そうですね。
二社目のやつは、お金は良かったんですよね。仕事はあれでしたけど。お金は良かった。お お金は良かったんですけど、もうここ最近になってすごくそのお金が悪くなったんで、ものすごいあっという間に見切りをつけてしまったという。
足、バランスが難しい、本当に。
お金ですね、やっぱそこが判断基準で別に、だからまあ、精神が、追い込まれてとか、そういうことは全くないんで。次見つけたら逃げるっていう、常にあれですね、特に住宅ローン等を抱えずに、常に腰を軽い状態にしといたんで、何かあったらすぐ逃げるというパターンで。
まあ、本当にそうですよね、そんな簡単に言われてもって言われるかもしれないけど、命が大事ですからね。
そうそうそう。命を。
そこまで思い悩んだりね、苦しんだぐらいだったら。
ちょっと抜けましょうと。大体次どうすんのっていうのは、ここやめてどうすんのみたいなことを言ってくる人は実際いましたけれども。いやいや、そこは穏便に行こうと思ったけど、もうとっくに決まってるよ、みたいな話を。そして、じゃあ明日から来ないよ、みたいな話に なるよ、つったら、もうちょっとね、なんか、ちょっとそういった時は若干面白い感じになりましたけど、ちょっと。
ね、やめるときの、一つの醍醐味でもありますよね。
そうですね。あとはもう本当に何の連絡もね、会社から来ないってこんなに自由を感じるっていうか、素晴らしいっつって。楽園はあったんだと思って。
いや、今日なんて木曜日じゃないですか。やっぱりね、こう、僕も一週間ぐらいしか経ってないので、木曜日って会議があるんですよ。2時までにあれドキュメントまとめないとなとかって、やっぱり一瞬思うんですよね。あれ、でも、あ、いらねえんだって、そこも開かなくていいんだって。
いやー、素晴らしいですね。うちも何の報告も出さなくていい生活ですね。何するにしても倫理を書かなくてもいい生活って最高じゃないですか。
倫理をね。
倫理ね。もういっぱい書いてた。もういい。もういい。
いやー、だからもう見ようと思ってて止まってた、映画とかアニメとかバーッと見て、あっという間の一週間でしたね。
いやー、まだまだやることありますよ。もう本当に。うちだってモンスターハンターやってますからね、ずっと。いや、一回あれですね、アカウントの関係でデータを、泣く泣く消さざるを得なくなって、今、はい、再スタートして、やっとまた、あれですね、モンスターハンターワールドの方ですね。はい、ワールドの方。
あれ、モンスターハンターワールドってプレステ4でした
か？ 4 ですね。
そうですね。
いやー、やってますけど、なんか、すごい面白いっていうか、いやー、もうゲームして寝る生活いいですね。
僕あれやってますよ、アサシンクリードオデッセイ。
あ、はいはいはい。
面白いですね、あれも。あれと、あれですよ、フェイトグランド FG ですね。ゲームは、時間が潰れていくと。
うちは、モンハンワールドとポケモン GO かな。めちゃくちゃやってますね。いや。そうですね。
なんだかんだでもアプリ系も、あれですね、どっかで、こう、はざかさ、なんでしょうね、こう過渡期が来るかなと思ったら、変わらず好調ですよね、やっぱり。
そうですね。なんか今 MMORPG もなんかスマホで出るみたいな話もありますからね。
やっぱりね、スペックが上がっててできることが増えて、
うちで一番そうですね、スペックが高いのスマホですもんね。デスクトップ PC よりもスマホの方がサクサク動くとか、動画がサクサク見れるとか、
じゃあそれこそあれですよ、僕もね、いろいろ面接とかやってましたけど、パソコン持ってないっていう人今すごく多いですね。
ああ、ですか。
ね、一応 IT の会社なんですけど、その会社に入ろうとしてる人が、ここ持ってないんです。タブレットとスマホで全てできちゃうんで、とか。
そう。
っていう感じなんですよね。
確かに。
僕は、いわゆるこう、 フルスケールのパソコンが自宅じゃなくて、
うん、
あれですよ、今、サーフェス。
ああ、はいはい、
うん。それ使ってますしね。
うん、ちなみに、あれですね、エイサーちゃんの、エイサーのデスクトップと、アスースのノートパソコンですね。
はいはいはい、
日本製は高くて買えないっていう。
日本製高いですよね。
高いです。だって20万とか30万出せないです、本当に。
いや、本当にあれは、ね、どういう、あれなのかなって思うけど、15万以上っていうのがデフォルトになっちゃってますよね。
そう、高い。日本製は高いです。
うん。僕も買ってないですよ、ここのとこ。
うん、
エイサーでしたしね、今回、サーフェスだし。
アスース確か2万とかで買って、3万かな。アスースのノーパソが3万で、
はいはい、
A さんのデスクトップ君は確か2万9800円ですからね。
安い。その前あれだ、ヒューレットパッカーだった。それもやっぱ3万ぐらいでした。
うん、で、なんかね、このラジオ出てる、出ていただいてるカズ師匠とか、
はいはい、
あとは、ですね、キリ師匠とか、みんな MacBook を持ってたから、すごいなと思って。すげえ、つって。MacBook Air だと思って。高いんだよな、あれ、つって。
ちょっと前までは MacBook Air でしたよ。
うん、
でも、あれも、いくらだろう、ソフマップだけど、4万9000円とかでしたね。
いや、そんなね、それぐらいの値段になってますか、今。
結構ですけど、うん、今ね、安いです。
いやじゃあちょっと MacBook Air 考えようっていうか、ASUS のノーパソはですね、SSD で、32ギガしかなくて、
はいはいはい、
Windows アップデートのたびに、どうしようもないぐらい止まるんで。
うん、なんか使い方次第ですけど、
うん、
iPad Pro、
ええ、
片落ちにキーボードとかつけて、っていうのもいいだと思いますね。
ああ。
もう全然早いですよ、そこら辺の。
うんうん、そうですね。うちの子供はなんか iPad をあげたんですけども、まあ、相当前のね、リレンザでしたっけ、あれの、さらに前の重いパッドなんですけども、今、別に普通に使えてますからね。
うん。うん、まあ、用途によりますけどね。
うん。
だから、あれです、MacBook Air も4ギガとかだとメモリが、
うん、
まあやっぱりちょっと重いですね。
うん、
うん、最低8ギガ欲しいな。うん、
8ギガの MacBook Air 中古か、ちょっと考えてみよう。ちょっとノートパソコンというか、このエイサーさんもですね、かなりちょっと、ご機嫌斜めになる時が増えてきて。
そう
ね。そうなると、この、ラジオ一回それで飛びそうになった時とか、実際飛んでたりするんで、一週間。だから、増刊号で2回更新みたいなことをしてたりするんですけど。
なんかありましたね、それ。
ポンポンって。
僕、あれですよ、やっぱりアルミボディの質感とか、
うん、
所有した時の、
うん、
ね、満足感みたいな、すごいありますけどね。
うん
うん、
いやー、音声、なんだかんだ言って、スマホだけでこう、撮ってやるっていうのは、ちょっとまだ自分の実力では難しいので。はい、
パンチさんってスマホって何使ってるんですか？
あ、うちの方はですね、こちらは確かですね、頑丈だけが撮り絵のトルクですね。トルク G3 か、G4 かな。
うんうん
うんこれすごいですよ、本当に。実際車に轢かれても平気ですよ。
あれ平気。タフだよね。
うん、むちゃくちゃタフなんですよ。だって多分2階から落としても液晶割れないぐらいの勢いでタフですよ。
へ
ぇ、うん、あと水の中にドボンと落としても大丈夫。
うん。私今 iPhone 8使ってますね。
ああ、
うん。バランスいいですよ、8すごく。
うん。うちもね、とは言ってもポケモン GO がバチバチ止まるようになってきたんで、
はい、
もう限界かっていうか、そんなにスペック悪くないし、なんか4ギガぐらいメモリを残してるけど、バスバス止まるのが。
そうなんです。
いやいや。
そう。今日ね、ぜひ、ちょろっと話したかった、
ええ、
ランドオーダーの。
ああ、しましょうしましょう。
あれも重いんですよね。iPhone8 でも重いんで、結構 Android 勢とかはね、うん、大変みたいです
よ、ね。iPhone8 で重いって相当ですね。
うんうん、
iPhone8 よりいいって言ったらもうなんでしょう、ギャラクシーの一番いいやつとか。
今 10 とか 10S とかですかね。
10S とかですね。10R でしたっけ ?XR みたいなこと書いてるやつありましたけど。
はい、今そんなにね、やたら売れてるわけでもなくて、
うん。
うん、片落ちになってる8がよく売れてるみたいな話ですけどね。
もうあれかな、今回もちょっと今考えてるんですよね、そのいい加減そのポケモン GO がとあのさしょっちゅう再起動するのが嫌だからもう思い切ってこう iPhone に変えてしまおうかっていうか、
うんうん
うん、ちょっとあのこの AU さんのねをずっと使ってたけどちょっとあの本当に腹に据えかねる出来事があったんで、
ああそうなんです、
うん、いやあのこれもですね、まあうちが悪い部分もあるんですけども、うん、
はい、
あの引っ越し行った時にですね、au さんのインターネットやめたんですよ。
はい、はい。
理由としては、その引っ越し先が、あの、サービス入ってなかったんで。
ああ、はい、はい、はい。
うん。で、まあ、あの、とりあえず安いソフトバンクさんの回線で使ってて、あの、まあ、そこではそれとして、あんまりこうね、コスト的なメリットはなかったけど、まあ、快適に使えてたんですけども、まあ、そしたら、あの、au さんから営業電話が入ってきて、某、大きい手袋なところにやりませんかみたいな話を が来ます。大きい手袋的な、あの、のに入りませんかみたいなこと言ってて、いや、まあ、とりあえず、移籍費用とか全額うちで出すし、っていうので、まあまあ、まあ、それだったらいいかなと思って、こう申し込んで、モデム変えてっていうことで、ポンポンポンと手続きしてやってたんですけども、
うん。
うん、そしたらですね、家にあの請求書が届くようになって、あれと思って。これってあの、その、右から左に契約したから、もうそれでまとめて引き落としにならないのと思って。
うん、
と思って、それでちょっとその、現金払ってて、まあでもそのうちになるだろうと思ったら次も来てて、あれと思ってまた払ってみたいなことしてたんですけど、これってっていう感じで、あの、ちょっと忙しい時期があって、あの、一回ぐらいちょっとあの、支払いを飛ばしたことがあったんですよね。
はい、
うん。で、まあ次の日、次合算来るかなと思ってたら、なんかあの、次の月でも請求書来たんで、それまた払ってって忙しい中やってたら、ある日突然ですね、回線がブチッと切られて、
はい、
先月ちゃんと払ったのにと思ってたら、
うん、
でも何ヶ月前かのやつが未入金だったため、あの、債権を何々弁護士事務所に委託しましたとかって。ちょっと電話の一本もなしにいきなり切るのつって。ちゅうか先月払ったのにとか思って。
うんもう乱暴ですね、随分ね。
うん。いきなり切られて、と思って。で、それで、切られるのはいいんですよ。それで、あの、インターネットを、あの、スマホとかから行って、自分のあの、回線契約状況をピッと見ようとしたら、それも、これは ID 使えませんとか出て、つって。いや、だからあの、未払い金をネット上で払うこともできずにいきなり切られて、で、弁護士事務所から、この、債権はこちらに譲渡しましたみたいなのが来て、2000いくらの債権を払ったら、よし、じゃあ解除してやるかとか言って、うん、この間、一本の電話もなしで。で、まあ、そんなごたごたもありつつ使ってたんですけども、まあ、今度引っ越す先に、ケーブルテレビからインターネット無料で使えますよってあるから、じゃあもうこれやめますわっていうことで電話したら、ですね、工事費の残高とあと違約金合わせて4万円いただきますとか言われてちょっと鼻血が出たんで
それでも、ね、こう、
うん、
十分な説明もしてないんですよね。
いや多分あったと思うんですよね。ものすごく薬金の中にたくさん書かれてたんで 多分その辺あったんだろうと思うし、落ち度っちゃこっちに落ち度があるにしてもね、うん、まあ逆恨みかもしれないですけど、まあその辺でもうあの携帯ごとちょっともうあのね移籍しようかなって気になってる、ね、今。
いや iPhone なんだかんだ言って使ってるんですよ。
うん。うちもあの一時期そのあれですね、すごい間抜けな話なんですけど、あのこの携帯を買い替える前にあのトルコの G3 かな、あの G2 かな、 G2 かな、昔のやつ使ってたんですけど、うん、それでまあポケモン GO 動いてたから安心してて、それであのポケモン GO プラスっていうあの腕に巻くバンドみたいなやつがあって、
ありましたね、
うん、あれ買ったらですね、あの全然設定できなくて、
はい、
あれおかしいなと思ってあの調べてみたら、その G2 はそのポケモン GO プラスで動かないのが判明して、
はい、
そんなことあるんだと思って、
うん
うん、であの知恵を絞ってですね、どうしたらこのポケモン GO プラスが動くだろうっつって絞った結果ですね、型落ちのね iPhone5S が、ですね、8000円ぐらいで売ってて、
はい、
それを買って、でメインのスマホをデザリングにして、あのそれでやれば動くっていうのが分かって、
なるほどなるほど、
うん、でやってたらあの iPhone5S ってものすごく快適だったから、
うん、
うん、こんなにサクサク動いて快適で、あとカメラの起動がめちゃめちゃ早いと思って、
早いですね、
早いですね、 iPhone はなんか一瞬で動きますよね、シャシャッってぐらいで、うん、あとあのアルバムがすぐ出るっていうの、
はいはい、
うん、ぬるぬる動くっていう、すごいなと思って。あとは OS が安定するから、なんかポケモン GO プラスもすぐ認識していいなと思ってたんですけど、うん。まあ唯一の弱点は私よく液晶割ってしまうところです。バキッと。もうブレブレ。
結構するんですよ。
そう、バッキバキになるんで。
だ最近あのダイソーとか100円ショップにも強化ガラスフィルムが売ってますからね、108円とかで。それ貼ってますけどね、
うん、うちの方は iPhone5S それでバキバキに割れたから自分で直してましたもん、これ
直せちゃいますもんね。
いやあの8000円で買ったやつにその当然あの Apple 保証なんて存在しないんで、
はい、
で見たらあのあれですね、あのバキバキに割れても2000数百円ぐらいであれ売ってるんですよ、立ち回り
自体は。そうですね、
うん、で、それで、あと、あの、なんか、いろいろ交換できるキットもついて、このお値段とかだったんで。うん。で、買って、あの、YouTube 動画とか見ながらやったんですけど、本当
ありますね、
うん。あれ、でも、あの、動画の通り全然いかない。むっちゃむちゃ、死ぬほど難しいから、いや、これでダメだった人に、こう、お金を払わせる気か、と思って。でもまあ直すわっつって聞いてって直して、直すは直してそれで動くようになったんですけれども、今度またねバキッと割れたんですよ。それはなんとあの中のバッテリーが膨らんできて、その自圧でバキッと割れてて、うわーっつって中のバッテリーが中華製だったのかという、うん、それでちょっとあの iPhone っていうのは諦めたんですけど、でもやっぱり純正でちゃんとあのサービス入ってたら iPhone もありたのかなと思って、うん、
僕もずっと 4S からですかね使ってますけど、
うん、
全く食わないですね、
うん
うん、でいろんなそのなんでしょうね、クラウドサービスみたいなのも、うん、iPhone というか Apple のに入ってるんで、うん、まあ、触るの結構大変なんですよね、
うん、クラウドね、iCloud とかで写真とかやってたら、やっぱ辛いですからね。うん、
ちょっとめんどくさいですね。
うん、あでも Google さんだったら別にあの iPhone でも Google フォトとか使えますから。
うん。
まあそう考えると移籍の手間っていうのは楽かなっていう部分はありますし。まあ昔と違って今あの、そこまで あのね、SD カードに頼らなくてもいいですもんね。
そうそうそう。
うん、昔は SD カードないって時点でもうちょっとこれありえんという感じでしたけど、うん、今 SD カード別に。
あ、なきゃないでっていう感じですよね。
大体もうクラウドに入っちゃいますからね、
今、うん。気にしなくなっちゃいましたね。
うん、iPhone もいいけど、いいけどっていうか、うん、 チーフ好きだったけどね、あの、アンドロイドもなんか、日本製も今、最近パッとしないんで、うん。もうちょっとサクサクヌルヌル動いてくれればいいんだろうけど、サクサクヌルヌルいくのは今、ギャラクシーぐらいしかないようなイメージになってきてるから。
そうですね。
うちの奥さんが、あの、安いってだけで、あの、どうしますって言ったら、あの、LG しかなくて、LG の携帯使ってるんですけど、まあ、はい、これがひどくボロボロになってきたんで、
うん
うん、いよいよ買い替えるかっていうのと、うん、あとは子供にもあのそのうちの使ってた片落ちの、トルクさんをあげてるけど、さすがに限界を超えてきて、もうなんとかしてくれっていう話してるんで、うん、まあ一家でもこれあの NMP してドコモかどっかに移籍して全員 iPhone にするかなとか、
うん、
今考えてるところ。うんうん、ちょっとあの何の恨み、LU さんはずっと特に恨みはなかったんですけど、今回のインターネットの回線のごたごたで深く傷ついたんで、も
う。まあ代理店の問題でしょうけどね。気分悪いですよね。
ああ、ちょっとこれはもう、あの、あれですね。ちょっと抜けようかな、つって。
うん、
まあうちも、LU の前はソフトバンクとか使ってたんで。
ああ、そうなんですね、
うん。
うちがずっとソフトバンクですね。まあ、うん、ソフトバンクっていうか、ボーダフォンでずっと使ってたので、
うんうん、
そこからの流れですけどね。
うち何だったかな。うちは最初に契約したのが、最初に契約したのは確かアステルでしたね。
すごい。
うん。いや、あの、何ですかね、あの、もう、ですよ、あの確かね、なぜかね、あのアステルの、PHS 単品でニフティサーブにつながるっていうすごいのがあったんで、
はいはい、
うん、すごい機能があって、なおかつ、その受話器の部分があのノートパソコン の, あの PCMCIA のところに刺さるんですよ、はいはい、ガスッと刺さってモデムになるみたいな機能に
しびれて、
北海道で初めてアステル買って喜んで買ったんですけども、びっくりしたのは札幌市内でしかサービスしてなかったっていう。市内を出たら使えないとか思って。市内を出ると旭川まで行かないと使えないっていう、驚愕の仕様でしたね、オートバイに乗ってて。びっくりしたね。うわーっつって。
なんか当時はあれですよね、こう、精密なエリアマップみたいなのもありましたよね。
うん、
ここまでは繋がるけど、ここは繋がらない。
そうそうそう、そう、うん。今の人に言うと、あの、エリアマップって何みたいな話になるでしょうね。
すごい詳細でしたからね、なんか。教科書っていうか、地図帳みたいな地図。
そうそう、出てましたね。ありました、あります。
ありますみたいなね。
そうそうそう、ここはいける、ここはいけないっつって。何の意味もないっつって。上司がなんか PHS と携帯だったら PHS の方が安いから子供に PHS 持たせるかなみたいなこと言ってたんだけど、これ PHS そのあの、縁庭とか行ってもあの、隣町に行った時点でももう繋がらないっすみたいな話をして、これはっていうのがありましたけどね。
懐かしいなぁ、うん。ね、結構、2000何年ぐらいかな、2005年か6年ぐらいにずっと使ってた PHS 買っちゃおうと思って、
うん、
元は電話してたんですよね。
うん、
1時間とか、繋がらないまま営業時間が終わって、うん、次のまたかけても繋がらなかったりとか、うん、抜けさせないために繋がらないようにしてた。ひどい時期ありましたね。
ああ、なんかそういうのってありましたよね。あのうちの中でなんかあの、一番最初に Windows95 ぐらいの時代かな、あれで、あの最初にこのモデムとかつけてあのインターネットアクセスしてた時代だったんですけども、うん、あのその時にインターネットでアクセスするときに確かマイクロソフト自身もプロバイダーみたいなことをやってて、でその時になんかあのなんかの登録する時についでになんかクレジットカード番号みたいなのを入力したったらもうそれでプロバイダー契約完了みたいな、うん、 感じのサービスをやってたと思うんですよ。で、実際にはあのプロバイダーって別に、契約してたから、二重契約になるから別にいらないやっていう感じになった、なるんですけども、ただ解約のやり方わかんなくて。
あ、はいはい、
いやーと思って、ノートパソコン買った店に相談行ったんですよ。いやいや、こういうことしちゃって、つって。で、解約のやり方は、つったら、その店員さんもね、あ、私もね、それね、契約しちゃったんですよ、って。あ、なるほどって。まあ、月々980円とかで。で、どうやって解約したんですかって。うん、解約の方法分からなくて、そのまんまなんですよ、とか言って。おいおいおいおい、つって。
ひどいですね。
いや、ひどかった。だからもう、あれでしたね、なんか強行手段しましたね。なんかクレジットカードその時何枚か持ってたんで、その登録してたクレジットカードを解約して、
あらわさです。
いや、住所とか電話番号を入れてるから、なんか未払いっていう電話がかかってくるだろうと思って、
はいはいはい、
うん、身構えてたんですけど、なんかそのままなんか何も連絡来ずに終わってしまったんで。
そういう時代だったんですかね。
そうか。なんかなーつって。まあ、駅前でそのね、ソフトバンクの、ソフトバンクかな、なったかな、ヤフーのモデルをずっと配ってる時代でしたね。なんか、漫画でありましたね、もうこれ4つ目だよつって箱を4つぐらい持ってるおっさんが。
ゆるゆるの時代というかね、そういうの。
テレフォンオペレーターの人も大変だったろうなと思って。
いや、契約っていうと僕一つ忘れられないのが、しばらく成田に住んでた時、ね、で一人暮らしして、で、まあ、新聞とかは全然会社にあるから取る必要なくて、で、ある日休みの日に某 Y 売り新聞、Y 売り新聞一つしかないけど、が来て、助けると思って、人助けだと思って、みたいな感じで来たんですよね。で、お金はいらないから、契約取れないと本当やばいんです、つって、お金はいらないから、新聞取ってる不定にしてくれないかって言われて、だからまあいいですよ、別に読まないけど、みたいな話して、で、景品とか何かもらえたわけでもないから、こっち、基本的にはノーメリットなんですけど、じゃあいいですよ、と。で、後日、契約の人が、確認に来るかもしれないけども、僕にそういうふうに言われたってことは内緒にしてくれとかって言われたんですよ。で、まあ、なんか意味わかんないけどわかりましたとかって言って、やっぱり後日来たんですよね。で、あれお金払わないことになってるはずですけど、みたいなことは言ったんですけど、で、したら、いや、ひょっとして、僕をこういうふうに自分を助けてくれ、人助けだと思って、みたいな、言いに来た人いましたかとかって言われて。で、まあ、言わないでくれって言われてから言わなかったんですよね。字を。そしたらなんかまあ、その日はそのまま帰ったんですけど、その人。でもなんか普通に請求書が来るようになったりして。今にして思うと、こう、二人一組みたいなね。感じで、契約取るために、もともとそういう、まあ、口裏合わせてじゃないんですけど。はめるためにやってるみたいなね。感じだったのかなと思って。
あれね、もう新聞はまあ、うちも一回撮ってたことあるけども、本当になんか、家にいない時期が、ね、増えるとものすごい勢いでこう、ポストが埋まって、偉いことになる、どえらいことになるんで。
で、結局払わないでいたんですよ、僕もね、さっきの話じゃないですか。ただなんか、大阪に転勤になった後に読売新聞の本社かなんかから、本社っていうか直営のところから電話がかかってきて、千葉にいた時に未払いありませんでしたかみたいな話になって、で、事情は全部説明したんですよね、その時。で、まぁ、ちょっと気持ち悪いんで僕払いますって言って全部払ったんですけど。
おぉ。
で、ね、基本的には、まあ、被害者とまでは言わないし、こっちの不注意もありましたけど、言葉もね、ちゃんと選んでいろいろ、その、電話かけてきた人と話はして、 まあ、最後にあの、まあ、二度と取っていただけないと思いますけど、ありがとうございましたとかって言われたんですけど、まあ、感じはいい子ですね。ワイリー新聞。
ワイリー。まあ、新聞トラブルはどこ、でも全紙であるからもうね、うん、絶対あると思いますよ、本当に。うん、いやあの、週刊ファイトとかだったら撮りたいなと思って。いや、もうないです。もうないです。
結構前に。
だいぶ前になくなって、今。たまにあの、AKB 新聞とか、あの、プリキュア新聞とかになって出てます。
スターウォーズ新聞とか
あります、ね、そうそうそうそう。ああいうので感じで。ですね。まあ、あれですね、あの、うちの友達もそうですけども、NHK とかもね、払わない人いますからね。絶対あの喧嘩してでも払わんとか言って、
うん、まあ見てればねそれは僕は気持ちよく払いますけどね、
うん、うちもあんまり、
う
ん、
見ないですとか
ね、うちもあの逃げまくってこうあの、なるだけ払わないようにしてたんですけど、ただ一つあの休日に家でゴロゴロして NHK の集金人が来た時にイルスを使うストレスもちょっとギリギリ来るっていう問題とあと、その NHK の集金来る人が、まあ、まともな人だったらいいんですけど、やばい人だったら、会社とかに電話かけたりとか、突撃とかするようになったら、
はいはいはい、
やば、なんか、やべえんじゃねえかと思うようになって、
まあ、家族もね、うん、ありますしね。
あの、そっちの、うん、そっちのリスクを考えて、あの、うん、もう今ちゃんと払うようになりましたね。
はい、
あっていうか、あの、もう引き落としで。
うん。
うん。いやいやいや、まあ、地上波の分だけですけど、ちゃんと、上納してます、うん。上納するようになりましたね。
上納する。うん、あれも今の時代にね、合ってるかっていうと、
うん、
ね、動画配信で月々みんな見たい分だけ払ってるわけですしね。
まあ、2000何本って相当高いですからね。なんか、あの、それ絶対あの、全部のやつをね、あの、なんでしょうね、あの、オンデマンド配信してくれてたら、ね、NHK の番組だけあの、いつでも見れるように、オンデマンド配信してくれるとかだったら、価値はあるんですけど。
くらいね、やっても、バチ当たんないと思いますけどね。
うん。うん。7本って、NHK 番組面白いですからね、なんか。
見ればね。
見れば面白いですからね。うん、かなり攻めてるやつもあるし。うん、あれはね、お金払う価値は今あるなとは思うけれども、うん、もうちょっとなんか、もっともっとやってほしいなっていう気はしますけどね。うん、
ですね。まあ、あと払いたくない人にはスクランブルにするなりしてね。
うん。
慣れないようにすればいいだけだし。
うん、そうそうそうそう。まあでもただ国営放送っていうあの括りがあるからっていうのでなんかね、うん、今いろいろと揉めてますからね、うん、いやいや受信機もなただあの今本当にあのテレビってあのパソコンを再起動してる時ぐらいしか見ないんですよね。
いや本当見ないんですよね、うん、テレビ、まあ、せいぜい朝の7時に NHK ニュースをね、払ってる以上はと思ってつけてはいますけど。
うん、鬼滅師匠も朝は、朝のあれは見な、朝ぐらいは見ないのっていう話はしてるけど、うん、朝さえも見ないな、つって、あの、うん、一応あの、Google さんに起こしてもらったら、あとはダラダラと着替えして、出るっていうパターンだったから。
うん。
大体あの、朝、もうあの、朝自分であの風呂沸かして入る派なんで、
うん、おおいいですね。
うん、大体あのもう近所にあの洗濯機があるんでその風呂の残りを使って洗濯するパターンですからうちの方は、
うん、
うん、なんでもうそうなってきたらもう風呂入りながらあれですねあのこの、トルクさんはあのなんと風呂場でも使えるんで普通に、
そうですよね、
うん。それでなんか見てあのな。なんか人のツイートに適当なあの返信をして、ただ終わるんで
。いや、風呂で使えるスマホは重宝しますよね。
めちゃめちゃ強いですよ、これ。うんうん、まあ、チップロック入れてたら iPhone も使えるんですけどね。まあ、一度試してみましたけど。
うん、iPhone7 からは防水ですしね。う
ん。あ、7以降だったらまだいいのかな。でもなんか、結構あの、液晶バキバキにしちゃうんで、うちは。それがなぁ、つっていうのがあるけど。ただ、動きがね、いい。なんかサクサク動くっていうのがありがたいなっていうところなんですけどね。
本当に早いです。
そればっかりはちょっといいなと思ってて。うん、まあ、そんなところですね。あとは、うちも、この、収録してたスタジオをそろそろ今月末で引き払って新しいところに行くんで。
新スタジオですね。
新スタジオに。移行するんですけど、まあまあまあ、多分、ネット環境は、ね、移動した先でもあるんで、別に収録はする形になると思うんですけれども、まあまあ、ひょっとしたら取りだめでまた協力していただくかもしれない。知れないなっていうところでしたけどね。うん。あとは、ちょっとね、話したい話がちょっとまだ、全然しようかなと思ってたの、なんか無職になって暇になったんで、すごく放浪してるんですけど、その話をしようかなと思ったけど、なんかパッと見たら、このタイムの方が40分を黙らずに、
ノーテーマでしたね。
ノーテーマ、本当ノーテーマでしたね。いやいや、あんまりこうね、仕事辞めたからって言っても、あんまりこう、ダークな風にならないように。
それはでも本当にそうで、あんまり恨みつらみを持って辞めた気分になっちゃうと、その会社で頑張ってきた何年かがね、売り潰されちゃうから、それは僕は辞めた方がいいと思うんですよね。やっぱりいろいろあって、言いたいことは言って辞めればいいかもしれないけど、ね、心の中にやっぱ感謝だとか、やりきったって思いを持ってやめた方が、なんかダメだと思いますけどね。
いやいや、やめた後に相手はもっと苦しんだらいいとかいう、感情はあまり生産的ではないですから。そして
嫌だし。
やめて、あいつら、なんか、苦しんでればいいのにな、とかいう感情は、あまり持たない。
あればいいんだ、とかね。
そう。俺のありがたみをもっと思い知れ、みたいな感じのこと。思い出すと、絶対、その先うまくいかないんで、やめた方がいいです。そこまで、まあでもそういうのは言えるっていうのは相当真剣に仕事した人なんだろうなと思って。
ね。
うん。そう。そこまで、まあ、がっつり真剣にやってたわけじゃないな。そこまではいろいろかけてないな、とか思って。思うと申し訳ない気分にはなりますけれども、まあ、この、ラジオの方もですね、本当いろんな方が、聞いてくれてるっていうのがもう最近ひしと分かったんで、今日はですね、相当にいい感じで話してますけれども、多分そのですね、秋秋章の、まあでもどうですかね、ちょっと時間が許せばちょっともう一本ぐらい撮りたいんですけど、大丈夫でしょうか。あ、よかったよかった。
次の話で。ちょっとチラッとだけお話したフェイトの話をしたいなと思っております
。そうですね。僕もエミヤ君ご飯の話をしたいんで。
エミヤご飯
は面白いんで、それはちょっと、おすすめしたいなっていうところがありましたんで。じゃあ、このあたりで今日はちょっと締めたいかと思います。と、あとは、ですね、来週の予告としてフェイトの話と、おそらくは、日本の放浪の話になると思いますので。
じゃあ、
日本だってというか。でも、秋島も確かいろいろと旅されてたんですもんね、これ。
まあ、そうですね。と言っても、これからですかね。
ああ。
間に行こうかなって思ってるぐらいですかね。
わかりました。じゃあ、この辺りでちょっと、今週は締めたいかと思いますので、はい、どうも、秋島、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、失礼します。はい。